今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。ジョセ、こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
といったところで、今週のフィッシングトレインは木場のスタジオではなく、はい、豊洲スタジオからお送りしてます。
はい、
お送りします。
豊洲ですね。
なんかあれですね、はい、先週先々週となんか雨が降ってたりなんないとか、
そうですね、
なんかそんな模様だったんですけど、今日はね、はい、雨模様じゃないんで、なんかまあ豊洲の空気感もなんか綺麗にね、
綺麗ですね、
そうですよね、
いい街ですね。
あとやっぱりこれから寒くなってきて空気が透き通ってくんで、なんかまあよりなんかこう景色も良くなってくんじゃないかなと思いますけれどもね、なんとなく慣れてる感じにはまだなってないね、フィッシングトレインメンバーですけれどもね、はい、
そうですね。
どうですか、なんかまあ秋真っ盛りですけれども、
はい、
女性花粉症の方は、
花粉は今年思ったより大丈夫ですね。毎年すごいひどいんですけど、
なんかやっぱこの時期になるとね、なんか劇はね、劇もちょっと前なんかブタクサ来たみたいなね、
そうなんですけどね、なんかずいぶん前よりなんかちょっと来るんですけど、うん、なんかもうちょっと経つともういなくなってます、
ね。あ、
うん、
でも春は大丈夫なのね、劇はね。
そう、俺ね、春は大丈夫なのよ。秋の方がね、やっぱりなんかちょっとそう、花粉が深い感じだよね。
まだ多分雨が多いんで、ここ最近、
うん、
多分花粉が落ちきってると言いますか、待ってないと。
なるほどなるほど。
あれ何なんだろうね。なんかでも逆に雨の日すげえ花粉強めみたいな時あるじゃん。
あるさあるさ、
あるあるある。
なんで雨なのにこれなんだろうって時あるじゃないですか、う
ん、なんか普通ならなくなる感じするけど、
なんかなくなるっていうか、なんかこう馴染んでさ、うん、飛ばない感じするけど、なんか逆に、
はい、なんか食らう時
食らってねみたいな日もあるよね。
あるさ
あ
る
さ、
不思議です。
まあそんなこの頃ですけれども、まあもう10月の末っていうか、まあ中旬過ぎたところですが、はい、
うん、
今週は久しぶりなんだね、ゲスト6年ぶり。
マジ
っ
すか。
びっくりしました、う
ん、そんなに
スケジュール見て
ねえちょっと長々といろんな話になりそうなんで、ちょっと早めに紹介よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様はバサーオールスタークラシックが帰ってきます。バサー編集部の佐々木徹さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、
お願いします。
ナイスフィッシュです
確か、
まあ、ナイスフィッシュ佐々木、
ミスターナイスフィッシュ
ですよね。皆さん知ってる方知らない方いらっしゃると思いますけど
ね、いると思いますけどね、まあ本当にオールスターの時期といったところで、はい、10月の29、30日に、うん、サワラでオールスタークラシックが、はい、行われるんですが、
はい、
まあ、その辺の話も含めてですね、いろいろ歴史ある大会なので、まあ、いろんな話を聞きたいなと思うんですが、
はい、お願いします。
そんな佐々木くんはなんと6年ぶりという超久しじゃない。
超久しだね、
本当。すみません、間が
この6年の間に編集長になったりして、
はい、どうもどうもどうもどうも、おめでとうございます。
おめでとうございます、編集長。そうだ、編集長です。
なんかいつだったかも、ちょっと前にね、編集長になったねルアンマガの編集長も来てましたけど
いらっしゃいましたね。
まあでもやっぱそういうことですよ、だんだんまあこう時代が変わってってっていう感じだけれども、
そうですよね。
まあいろいろね、聞きたいことがいっぱい山ほどあるんですけど、
はい、
オールスタークラシックが開催と無観客だったのも、観客を入れて今年はやるぞと、
うんうん、
言ったところでいろいろ佐々木君に聞きたいなと思うんですが、
はい、
まず、まあ、詳しく言うと10月の29、30
に水の里さわらというところを会場に、
はい、
開催します、
うん、
はい、はい。
で、かれこれ、オールスターは、まあ、歴史があるんですけれども、今回何回目になるんですかね。
34回目ですね。
34回目、
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 はい、
そして、昨年度は、
はい、
無観客という形で、
そう、もっと、無観客で2020年の3月に無観客試合で第33回っていうのをやったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
で2021年は、
うん、
歴代の優勝者だけを集めた、
はい、
まあ、キングオブキングスっていう特別戦を、
は
い、霞ヶ浦で開催したと。
それも無観客でやったんですか。
はい、そうです。
そういうことですね、はい、
なのでちょうどまあ、年だけでいうと丸々2年
ですね。で、
丸々3年になるのか。
最後に観客を入れてオールスターができたのが、
うんうんうん、
2018年の10月とかだったと思うんですかね。
4年前だ
じゃん。4年ぐらいってことだ。
そんな経つんですか。
あ、まあそのコロナもあったりとか、
は
い、して 結果きっかけはコロナでできなくなったんだよね、初、ね、めは、
はい
で,
はい、
でもなんかそういうのもいろいろなんかこう緊急事態宣言が出たりとか、うん、そういうのもして、うん、気がついたら丸々3年実質4回やってないみたいな。
そうなんですよ、
丸々3年だけど4回分やってないみたいな。
はあ、
まあ確かになんか久しぶりの感じはめちゃくちゃするし、
そうですね、うん、
でもなんかやってない感がなかったわけでもないし、うん、みたいな、
そうなんですよね、
感じではあるけど、まあ、いよいよそのオールスタークラシックが帰ってくると言ったところで、それが34回目にあたり、今年は、うん、水の里だっけ、水の駅だっけ、
水の里さ
わら、水の里さわら、で会場は、4年前と同じ場所で、はい、行われると、といったところで、まあ、出場選手はそんなに、メンバーっていうか、まあ、名前はホームページとか見ていろいろ見てもらいたいんだけど、うんうんうん、人数的にはそんなに変わってない。
そう、まあ、26人
出場、
出場お呼びさせてもらってるので、
うんうん、
気持ちちょっと多いですね。
あ、
まあ、っていうのもこうでコロナでできなかった時に、
はいはいはい、
声をかけさせていただいてた選手とか、
そっかそっか、そっかそっか、コロナでできなかったんで今年やりますけどっていうのもねちょっと違うし ね、 うね、もう一回声をかけてるって言ったところで、でじゃあそれこそ結構なんだろう、またオールスターといえばですけど、うん、まあ、オールスターのこう見どころとしては、まあ、初めて来る方とか、まあ、ずっと見てる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、やっぱりこのオールスターって言葉だけあって、まあ、若手からそのベテラン、言ったらレジェンドまでって言ったところがこうみんな複合されて戦うっていうことですもんね、まずは、
はい、
うん、そこがやっぱ楽しさですよね。で
今年に関してはその、まあ、一種格闘技戦的な、
はいはいはい、
感じが、まあ、よりちょっとこうパワーアップしてるんじゃないかなと、
へー、まあ、じゃあ、うん、そういった意味ではまあ本当にあれだよね、若手の選手たちはこうメディアで見たりテレビで見てた人と同じ舞台で戦える場所って今日本には多分もうここしかない。
そうっすよね、うん、そうっすよ
ね、 一緒の舞台でその釣りをして、
はい、
まあ、その憧れだったりしてた選手と一緒に戦うっていう、
戦えて、はあ、面白いな。
まあでも本当に34回目といったところで、ですけれども、どうですか、久しぶりな感じもあります、うん、佐々木君的には。
いやもう今ちょうど準備期間に当たるんですけど、
うんうん、
こんな大変だったっけなと思って、
あやっぱやることっていうか、その一回なんだろう、こうコロナできなくなってるからやらなかったわけじゃないですか、その期間、
はい、
でそれをまたやろうと思うと、はい、いつもだったらサイクル的にあもう10月頭入ったらここのチークやんなきゃっていうのが、うん、なんかやっぱりこう空白ができてて、
はい、
なかなかそこにまたあれこんな大変だったっけみたいな。
あ、
まあ、あとやっぱり久しぶりってことで、
うん、
不安ですね。
まあそうですよ
ね、
どうなるかっていうね、
そこはなんかかなりね大きそうだよね。
うんうんうん、
まあ、外でやるにしてもそのお客さんが、まあ、人がいっぱい集まるといったところでもね、まあ、いろんな不安と期待というか、
うん、
若干こう釣りと似てますけど、期待と裏切りじゃないけど ね、 その不安とその、ね、なんかそんな感じですよね、気持ち的にはね、はい。そして、まあ、34回目でいろいろブース、各社さんブースがいっぱい出てて、うん、まあ、家族で来ても楽しいぞとかいろいろあると思うんですけど、ブースの出店もなんか、4年ぐらい前よりちょっと増えてたっていう話をさっきおっしゃって
て、もう約80社の出店メーカーさんから、
う
ん、出店されるんですけど、
うん、
まあ、過去最多かなと、
すごい、80社
すごい数ですね。
とんでもないですね。
だから1日じゃ回りきれないんじゃないかな。
いやそうっすよね、
うん、
確かにそうっすよ ね、まあ、すね。はあ。
でやっぱりこの歴史あるオールスターですけど、うんうん、どうですか佐々木君的には。34回目で、もうかれこれ15年とか、まあ、20年近く携わってると思うんだけど、うん、
はい、
なんか、オールスターのこういうところを見てほしいみたいなのとかあります？なんかやっぱ歴史あるし、
う
ん
う
ん、
まあ、僕も、まあ、はっきりあるんですけど、
う
ん、こう、まあ、オールスターの準備が大変な中で、うん、ちょっと自分を鼓舞する意味でも、
うん、
まあ、過去のオールスターの映像とか、
はいはい、
記事とか、
うん、
かなり最近もう読み返したんですよね。
お
で、まあ、僕、まあ、オールスター愛してるんですけど、
うん、
どこが好きなんだろうって思った時に、
うん、
やっぱり、まあ、古城だったりステージだったり、
うん、
それは両方どちらもなんですけど、
うん、
こう選手の皆さんがこの上なく熱くなってる、
はいはいはいはい、はい、
例えばちょっと普段クールな小野敏郎さんが、
はい、
ランディング中に、はい、こう帽子をもう落としながらランディングして、
うんうんうん
うん、で湖に落ちてびしょびしょになった帽子を拾って、うん、ほらみたいな、
うん、
まあ冷静に見たら謎の行動なんです
けど、はいはいはいはい、
でもやっぱりこう熱くなるって素晴らしいな
と思ったんですよね。でもやっぱりなんだろう、こうオールスターへ、出る選手たちが、フィッシングトレインに選手優勝した後には遊びに来てくれたりしてるんだけど、行く前の意気込みを全員聞いたことないから、
う
ん、そう、分からないんだけど、多分そのフィフティーに出てたりとかいろいろこうトーナメント出てる選手もいると思うんだけど、なんかそこの感じとまた違うこうなんつうんだろうな、その戦い方をするだろうし、意気込みとしても多分そういうコンディションじゃないところのなんか状態じゃん。
そうっすよね、
今度なんかそういうのも聞いてみたいですね。なんかその、そうっすね、今佐々木君が言ったような熱くなれる瞬間が、はい、多分オールスターは別格ってことでしょ、
うんうんうんうん、
多分選手にとっても、
うんうんうん、名誉ある、
名誉あるっていうか、それがなんかそのどこにそれが、うんうん、そのやっぱりこう若手と、うんうん、そのいろんなところで戦う、なんかその戦ってる人しか分かんないと思うんだけど、はい、そこが多分表に出てくるところがなんか佐々木くんはなんか面白いな、やっぱこれの見どころかなみたいな、
うん、そうですね、
その熱くなれる瞬間っていうのはね、素晴らしい話になって ね、
ですね、
ちょっとね、いろいろ聞いてみたいなと思いますけど、ちょっとこの辺でいい感じの話になったところで一曲いってみましょう。
おいはい、ではですね、今週の一曲です。奥田民生でイージューライダー。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
今週も豊洲のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
今週は、バサーから、佐々木くんが遊びに来てくれてますけれども、
ありがとうございます。
まあ、前半はですね、オールスターのね、まあ、34回でいろいろ名誉ある歴史がある大会だと言ったところの話をしましたけれども、
うん、
で、まあ、久しぶりに、まあ、4年ぶりに、まあ、あのお客さんを入れて、うん、まあ、一緒に、みんなで応援しながら、まあ、遊びながら楽しみながらといったところで、やるオールスターですが、それ以外にもでも YouTube でなんか配信もされるという、
はい、
うん、
まあ、あの釣り人チャンネルっていう、まあ、釣り人社の YouTube チャンネルがあるんですけども、うん、
はい、
まあ、そこでもうあの生中継ですね、
はいはいはい、はい、
まあ、26名選手が出てくださるんですけど、うん、そのうち初日は4名、
うん、
で2日目はトップ4の4名に当選して、うんうん、でまあ、スタジオで解説を入れながら、
うん、
まあ、全部見てもらうというスタイルでやりたいのと。
なるほどね、
なるほどなるほど。
それは、ごめんなさい、4年前まではそれはやってなかった。
そう、4年前は、うん、有観客でやった時は、うん、アベマさんで放送
して
た、ね、うん、ああ、
なるほど。
ではなくて、じゃあオールスターの、オールスターで釣り人社の釣り人チャンネル、
はい、
ってことは、検索してもらうには釣り人チャンネルで検索すると出てくる。
そうです、釣り人チャンネルで出
てくる。で
当日ライブ配信というものが、はい、またそこにあって、はい、それを見ると、うん、なんか登録しなくてもオンタイムでずっと見れると、見れます、誰でも、
はい、
なるほどなるほど。
まあ、じゃあなおさらなんだろう、こう緊張感も、まあね、なかなかこう遠方からでとか都合が合わなくなって来れない方とか、まあ、いっぱいいるんだとは思うんですけど、そういう方も YouTube で検索してもらえれば、うん、まあ、なんとなく全員ではないけど、
はい、
うんうん、ライブ配信が見れるという、うん、
面白そうですね。
あとはなんかどうです、まあ、せっかく佐々木くんが来てくれたから、うん、なんかこうやってオールスターって見ると面白いですよっていうのがお客さんに伝わったりする部分があったりすれば、
はい、まずオールスターが、まあ、うん、独特なところって、
うん、
全選手に、
うんうん、
もうプレスアングラーっていう存在の方が、
はい、
同戦するっていうところが、
はい、
うん、まあ特徴だと思うんですよね。
はいはいはい。
でそのプレスアングラーっていうのは選手の釣りを記録して、
はい、
審判も務めるっていう役割なんですけど、
はい
はい、
まあ、昔は雑誌の記事のための取材をお願いしてたんですよ。
おうほうほうほう。
けどもどんどんインターネットも SNS もどんどんすごくなってきて、
うん、
もう今はどんどんプレスアングラーから、
うん、
もう随時本部に写真とか、
うん、
動画とかをリアルタイムで送ってもらえるんで、
はいはいはい、
その生中継のカメラが載ってない選手も、
うん、
プレスアングラーからの情報で、
うん、
魚の写真をツイッターで上げれたり、
うんうんうん、
あ、こういう釣りしてるんだっていうのがなんとなく分かったりとか、
はいはいはいはい、こう
だからもう釣り人社のウェブサイトと釣り人チャンネルの YouTube を見たら、うん、結構試合の成り行きが分かるので
、もちろん会場にいる方もモニターがあって、はい、そういったところもオンタイムで見れるし
ですね、
あ、はい、なるほどね。じゃあなんかこう見どころとしてはなんだろう、こうまあ、ずっとこう張り付いて一部始終をずっと見るっていう、まあもちろん見方もあったりとか、まあそれこそ買い物しながら見れないからなんかあの今日は家族サービスになってしまったとか、そういう人もまああのスマートフォンを開いてみれば随時なんかこう今釣ったこの人がとか、そういうのはまあ分かるってことですよね。
分かります。
なるほどね。じゃあまあなんかそういうことも含めて4年ぶりだとこんなにやることあったっけなっていう話になってくるわけだ。
夜寝れないっすよ、ね、本当に。
やっぱそうなっちゃいますか。
まあなんかちょっとこうなんだろう、仕切り直しっていう言い方が合ってるかどうかは分かんないけれども、なんかやっぱり1回ちょっと4年ぐらいやってないとリセットじゃないけどね、なんかまたこう一からやり直しというか ね、
なんか感覚的にはそっち方向の方がちょっとね、ちょっと強い感じはするよね、はい、
でなんかこう不安もあるしより良くしようと思ったりとか、まあそういったこともまああるから、だからなかなかねちょっとその今までのオールスターともしかするとちょっと違った点とか不具合点とか、そういったところももしかすると出るかもしれないですけど、まあ戦ってる選手たちはみんなその戦う気持ちは一緒なんでね。
そうですね、
そこは皆さんの
違いないですね。
この人選手が好きだと思ったらその選手を応援していただきたいし、ただまあその出場されてる選手にはみんなね、まあ、あの我々はリスペクトがありますので、
いや間違いない、
まあ、皆さんその頑張って楽しんでいただきたいなとは思います
ね。そうですよね、
ちょうど見てるとあれですよね、ちょうど今日ちょうど10日前なんですけど、
はい、
昨日とか一昨日ぐらいにプランに入り始めたって選手が多いんですよね。
結構いらっしゃいますよね、
まあ、プラクティスってあの練習のことなんですけど、
はい、何日間できるんでしたっけ。
前日はダメなんです、
はい、オフですね、
もうこうガレージとかで準備に当ててくださいっていう日にしてるんですけど、まあ、前日までは無制限なので、人によっては2週間3週間、
ただほらやっぱオルサだけあって、それこそ、あまりこう霞利根川水系に馴染みがない方だとか、まあ、それこそ本当に航路から始めなきゃいけない人とか、
そうですよね、
まあ、いっぱいね、いろんな人が慣れてる人とか慣れてない人っていうのが多分いると思うんで、
はい、
まあ、そういった意味でもあれでしょうけどね、まあ、私もちょっとそのプラにね、また今週これ終わり、あさってぐらいからですかね、
はい、
またちょっと付き合わせて、もらって
なるほど、まあ、
どうなることやらって感じですけどね。
吉田優のプラね、
いやいや、
まさか、まさか出るのかな、兄貴が出るのかな、うん、そこに関してはノーコメントだけどな、うん、
出るわけじゃないんだけどね、まあまあまあちょっと付き添って、まあいろいろやってみたいなとは思いますけれども、
なるほどなるほど、
いいですね。
で、魚もルール的には、今現在では3本という
3本です、
はい、でその3本も6年ぐらい前からなったって言ってましたっけ。
はい、はい、そうです、
まあ以前まではまあ5本という、まあ、時期が長くて、で、ね、でそれから3本だって、まあその5本3本でも釣り方が全然違うじゃないですか、
はい、
変わってきますよね。
レギュレーション変わったんですね。
そうですね、
うん、3本だからみんな狙うじゃん。
そうだよね、
間違いない、
狙ってくるよね。
そう、うん、5本とりあえず揃えようっていう考えはもうない、はい、3本、はい、いや3本1匹800入ったって勝てなくね、はい、みたいな、もう言ったらキロベースで考えてくるだろうし、
そう
っ
すよね、
でも3キロじゃ無理だよねっつって、はい、いや5キロはきついけど4キロ台乗せたいなみたいな、はい、多分そういう感じだから釣りとエリアが多分変わってくるから、5本だったらね、また違う釣りで、
はい、
いや、まず揃えてからキッカン狙い行くみたいな方向になるだろうけど、はい、そう
ですね、ちなみにあの3本にして、うん、まあ、予想通りだったことと意外だったことがあって、
はいはいはいはい、
予想通りだったのはこう、うん、いわゆる巻物、
はい、
ハードベイトを、うん、使う時間が増えたなっていう、う
ん、まずね、
ま
あ、あと移動に時間をかける選手が増えたってい
う、はい、
うん、
はい、で、あ、そうなるんだって思ったのは、
うん、
強い結構上に来る選手の顔ぶれが変わらなかったんですよ、あまり。
へー、上位に来る選手の、
うん、だ例えば、はい、最たる例が小森さん、
はい
はい、
小森さん、まあ、あの JB で、まあ、この間 V4 達成しましたけど、
そうですね、
どちらかといえばもう安定感のイメージが、
はい、
どちらかというと世間一般的には強かったと思うんです
よ。強いですね、うんうんうん、同感です。
でもリミット3にしたら、うん、今度はやっぱり1500とかのでかい魚を取ってくるようになったんですよね、うんうん、お
そのアジャスト能力という
それやっぱり選んで釣れてるってことですよね。すごい結果選んで釣ってるってことで
しょ、うん、5本の時は安定の釣りをして言ったら、3本になったら、攻めてたっていう、うん、
そうですね。
そういうことでしょ、
まあ、小森さんの話になったんで小森さん年間優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
V4
おめでとうございます。
という感じですけど、じゃあ小森さんもそうだったっていう、まあ、例ですけど、じゃあみんな多分そうってことでしょ。
そうですね、
うん、だそういう釣りの展開っていうのは常に持ってるっていう話だよ。
そういうことですね、うん、
でもさっきちょろっと出てましたけどハードプラグでみたいな感じの話も出てくる。ハードプラグで釣ってくる人も増えた。
増えましたね。あ例えば、まあ、最多勝タイの北大輔さん、はいまあ、ちょっとあのアメリカの試合があって、はい、出場されないんですけども、はい、やっぱりもうあの巻きまくってますよねオールスター。あ
ー確かにひたすらスピラベートみたいな感じのイメージありますけどね、う
ん、そんな北君はそんなイメージありますね、
はい、
じゃあやっぱりそのハードプラグの、まあ、ビッグフィッシュみたいな率は上がったっていう、
うんうんうん、やっぱりそれってセオリー通りそうなんだなっていうのは個人的には思いましたね、うんうんうんうん、
季節も季節だしね、
う
ん、
そうですね。面白いな。
まあそうですよね、もう季節で爆発力もありますし、うんうん、それがハマるっていうところでもあるし、うんうん、でも一歩間違えたらハマらなくなるし、でなかなかやっぱオールスターはまあなんだろう、まあ、昔からこうなんだろう結構見せていただいたりとかするけど、こう2日間で安定して釣るっていうのがめっちゃむずくて、みんな、うんうん、1日目は行くけど2日目行かねえとか、は
い、そうだよね。
やっぱね、季節が季節で環境が変わるんですよね、はい、1日目と2日目と。で、あと1日目にそうエリアいいところで釣っちゃったりとかすると2日目もう魚いなかったりとか、
は
い、
そうそうそうそう、
でなかなか2日連続で釣ってくるってすげえ難しくて、まあでもそうですね。ちなみにですけど、オールスターで、最多優勝されてる方って何回かって何名いて誰なんですか、
う
ん
う
ん
うん、と V3 の選手が5人、
はい、あ、5人もいるんですか、5人もいるの、
はい、
マジで、
まあ、川辺さん、
はいはいはいはい、
もオールスターから引退されましたけど、
はい、
田辺さん、
はあ、
レジェンド、
もう亡くなられてしまったんですけど、はい、小本山さん、
はい、小本山さん、
あと赤羽さん、まあ、赤羽さんはもう3連覇を決めてるんで、
そうか、はい、鬼ですからね、
まあ、そのイメージ超残ってる、
ね、まあ、あと北大輔さん、
ああ、すげえ、
で赤羽さんに関しては、はい、もう優勝者だけを集めたキングオブキングスっていう昨年の試合でも、はい、勝ってるんですよね。
は
あ、はあ、赤羽さん、は
い、鬼ですね、
すげ
ー、霞の鬼ですね。
いやでもですよ、今5名で3回勝たれてて、はい、15回は勝ったことある人勝ってて、
そう
っ
すね、
あとの半分ぐらいがっていうことじゃん。
そう
っ
すね、うん、
やっぱりなんか、まあ、スタイルも出てんのか、
うん、
なんかデータを取ってくると謎も大きい
そうだよね、うん、
なんでみたいな、
不思議な
不思議な感じ、はい、
そうですね、
まあ、誰がですね、お立ち台で本当に多分皆さん優勝、まあ言ったらやってる選手たちは2位は多分興味ないと思うんで、
ね、もうてっぺん以上だよね、狙ってるものはね、は
い、なので皆さんぜひ頑張っていただいて、
はい、
応援します。
フィッシングトレイも応援してますんで、ぜひ頑張ってください。
応援してます、
頑張ってください。といったところでね、時間が来てしまいましたが、もちろんですね、はい、来週10月26日も佐々木君に来てもらっても、はい、直前の話もいろいろ来てなと。
いや、いいですね、ありがとうございます。
いいですね、いいですね、
直前ですが、はい、ぜひお願いします。
はい、情勢なんかありますか。
はい、キャスティングからのお知らせです。
はい、
本日ですね、10月19日から11月27日までですね、秋の釣り応援キャンペーンを開催いたします。お得な、セール内容となっておりますので、こちらホームページをご覧ください。もう一点です、ごめんなさい、オールスターと同日になってしまうんですけれども、10月の30日日曜日ですね、シーバスフェスタが、キャスティングに帰ってきます。こちらですね、シーバスフェスタ品川シーサイド店で行いますので、こちらも詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、
はい、
といったところで佐々木君、久しぶりでしたけれども、
どうでしたか、6年ぶりのフィッシングトレイン。
いや、なんかあの、はい、もうすぐオールスターが始まるんだなっていうのを、なんか、はい、ここに来ると結構
改めてまたちょっとこう締めていかないとまずいなみたいな
また2段ぐらい緊張感が増しました。
ねえねえねえねえ、たまには嬉しいこと言ってくれるじゃん
でも今年は MC で佐々木くんのナイスピッシュですは何危険そうにあるの？
ないの？
今年はないです。
ないの？
寂
しい。
じゃあないといったところで、まあ最後吠えていただいて。
そうですよね。やっぱり
言えないんだ
よ。そう。佐々木くんといえばこれだからさ、ということでね。
この場で言ってもらって。
これマイクは近くても大丈夫なん
だ。大丈夫
ですよ。そうそう。声のトーンとかも一切気にしなくていいから気にできないと思うから。
振り切ってください。
じゃあ佐々木さんに行かせていただきます。
はい。
お願いします。
ナイスフィッシュでーす。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これです、これ。
この辺でフィッシングトレイに締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
ジョイジョイ
フィッシング
エンジョイフィッシングですね。
ですね。
10月の29、30土曜日、日曜日です。
キャスティングブースも出させていただきます。遊びに来てください。
遊びに来てください。
お願いいたします。
来てください。